ジオドラマで聞く名作文学。
山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ。情に差を刺せば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。どこへ越しても住みにくいと悟ったとき、詩が生まれて絵ができる。
草枕、夏目漱石。
山道を歩き宿に着いたのは夜であった。戦争で旅人が減り、客は夜一人だそうだ。朝、夜は浴衣のまま風呂場へ下り、5分ばかり湯壺の中で顔を浮かした。そして体を拭き、戸を内から開けると、
夕べはよく眠れましたか？さあ、お召しなさい。
出会い頭の挨拶だったので返事をするいとまもなく、女は夜の背中に柔らかい着物をかけた。宿のお嬢さんであろうか。絵にしたらさぞ美しかろう。
お部屋は掃除がしてあります。また後ほど。
ポカンとして部屋へ帰ると、なるほど、きれいに掃除がしてある。食事を済ませ、写生帳を開き、ごろりと寝転んでいると、突然襖が開いた。
そのままでいらっしゃい。寝ていても話はできましょう。
女は茶と羊羹を持ってきた。世はすべての菓子のうちで羊羹が最も好きだ。あの滑らかな肌合いに、緻密に半透明に光線を受ける具合は、一個の芸術品だ。
退屈だろうと思ってお茶を入れに来ました。
お茶って流儀のあるお茶ですか？
いいえ、流儀も何もありゃしません。お嫌なら飲まなくってもいいお茶です。
そんならついでに飲んでもいいですよ。
あは
時に、あなたの言葉は田舎じゃない、東京にいたことがあるでしょう。
ええ、いました。京都にもいました。
こういう静かなところの方が気楽でしょう。
同じですわ。世の中は気の持ちよう一つでどうとでもなります。飲みの国が嫌になったって、蚊の国へ引っ越しちゃ何にもなりません。
じゃあ、飲みも蚊もいない国へ行ったらいいでしょう。
まあ、そんな国があるのなら出してごらんなさい。出してちょうだい。
ええ、お望みなら。答えるや、世は写生帳を取った。そして馬に乗る女をさらさらと描き、女の鼻の先へ突きつけた。
まあ、窮屈な世界だこと。横幅ばかりで、まるでカニね。
このあと、お嬢さん、ナミさんについてのさまざまな噂を聞いた。ナミさんは結婚していたが、今度の戦争で亭主の銀行が潰れたため出戻ってきたそうだ。そのせいで世間からは不人情だとか薄情だとか言われている。そしてそれからも、ナミさんは無遠慮に世を訪ねてきた。
あら、西洋の本を読んでいるのですか？難しいことが書いてあるのでしょうね。
そうですね。実は、私にもよくわからないんです。こうして開いたところを、いい加減に読んでいるんです。
それで面白いんですか？筋がわからないじゃありませんか。
それが面白いんです。小説なんか特にね。あなた、 小説はお好きですか？
私？そうですね。小説なんて読んだって読まなくったって。
それじゃ、初めから読んだって、しまいから読んだって、いい加減なところをいい加減に読んだっていいわけじゃありませんか？
だってあなたと私は違いますもの。あなたは絵描きじゃありませんか？
ええ、絵描きだからあなたと話をするのも面白い。あ、なんならあなたに惚れてもいい。しかし、いくら惚れても夫婦になる必要はないんです。惚れて夫婦になる必要があるうちは、小説を始めからしまいまで読む必要があるんです。
すると、絵描きというのはよほど不人情なんですね。
不人情じゃありません、非人情なんです。
あら面白いこと。
絵の前に立って中の人物があちらこちらと騒ぎ回るのを見るのと同じわけです。
それなら今度私の絵を描いてくださいな。向こうの山のふもとにある鏡ヶ池で。
絵に描くのにいいところですか？
ええ、身を投げるのにいいところです。私がそこで身を投げて浮いているところを、やすやすと往生しているところを描いてください。
言い終わると、奈美さんはすらりと立ち上がった。夜は呆然とした。奈美さんは入り口の前で立ち止まり、振り返ってにこりと笑うと
驚いた？驚いたでしょう。
後日、世は例の鏡ヶ池を訪れた。池は非常に不規則な形で、岩がところどころに横たわっている。ここに浮かぶ美しい女、奈美さんの姿を思い浮かべたが、なんだか物足りなかった。いろいろに考えた末、あの女の顔にはある情緒、哀れがないことに気づいた。哀れは神の知らぬ情で、しかも神に最も近き情である。女の顔に哀れがひらめいたとき、我が絵は成就するであろう。
そんなところに隠れて何をしていらしたの？
その日、世は春の陽光に誘われ山に入り、ボケの小株が茂る草原で寝転んでいた。そして偶然、木の間から奈美さんが男と話しているのを見た。奈美さんはそののぶしのような男と別れると、こちらへ歩いてきた。
ねえ、今のをご覧になったでしょ？あの男、誰だと思いです？
いや、その、どうもあまり金持ちではなさそうですが。
先生、占いの名人ですよ。あの男は貧乏をして、とうとう日本にいられなくなったそうです。
それでどこへ行くんですか？
満州ですって。お金をもらいに行くのか死にに行くのか分かりませんけれどね。
では戦地に。
実はあれは私の夫です。離縁された亭主です。
人来、耳を覆うにいとまあらず。世は全く不意打ちを食らった。奈美さんの口元からかすかにあった笑いの影が消えた。
これからいとこに会いに行くのです。先生も行きましょう。
世の返事を待たず、奈美さんは歩き出した。そして少し行くと、立派な白壁の家に着いた。奈美さんが無遠慮につかつか入ったので、世も後に続いた。
九一さん、九一さん。
ああ、こんにちは。
ソラ、選別だよ。
おっと、危ない。
奈美さんは帯の間から白鞘の短刀を取り出し、畳の上へ投げた。短刀は二三度とんぼ返りを打って、九一さんの足元へ走った。作りが緩かったと見えて、ピカリと寒いものが少しばかり光った。やがて九一さんが戦地に出立する日が来た。世は川船に乗り、九一さんを吉田のステーションまで見送りに行った。船の中に座った者は九一さんと奈美さん、そしてその家族である。
九一さん、戦は好きかい？
出てみなければわからんさ。苦しいこともあるだろうが、愉快なこともあるだろう。
川の流れは緩やかで、左右の岸にはつくしが生えている。ガーガーとアヒルの鳴く声も聞こえる。この水はどこまで行くのだろう。青年は運命の縄に惹かれ、遠き暗きものすごき北の国へ行く。
ねえ先生、私の絵を描いてくださいな。
私も描きたいのですが、あなたの顔を描くには少し足りないものがある。
ご挨拶ですこと。足りないったって、持って生まれた顔だから仕方がありませんわ。
話しているうち、船は町に入った。与と一家は船を下り、ステーションへ向かう。世はいよいよ現実世界へ引きずり出された。汽車ほど20世紀の文明を代表するものはあるまい。何百という人間を同じ箱へ詰めてゴーッと走る。これほど個性を軽蔑したものはない。文明はあらゆる限りの手段を尽くして個性を発達させた後、あらゆる限りの方法によって個性を踏みつけようとする。
それでは皆さん、ごきげんよう。
ああ、死んでおいで。
巨大な文明の蛇が黒い煙を吐き、我々の前で止まった。九一さんはその横腹に乗った。これでもう九一さんは同じ世界の人ではなくなった。窓が一つ一つ目の前を通り過ぎる。九一さんの顔がだんだん小さくなる。やがて最後の三等列車が通るとき、窓の中から見覚えのある男が名残惜しげに顔を出した。
あれは
それはあの日に見たノブシ、ナミさんの亭主であった。ノブシとナミさんは思わず顔を見合わせた。列車は走り去り、ノブシの顔はすぐに消えた。ナミさんは呆然として行く汽車を見送る。その顔にはかつて見たことのない 哀れが一面に浮いていた。世は奈美さんの肩を叩きながら小声で言った。それだ、それだ、それが出れば絵になりますよ。世が胸中の画面はこのとっさの際に成就したのである。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。